今から新約聖書ヨハネの福音書10章11節から16節までを通して他の羊も導かなければと題して羽貝牧師に聖書からメッセージをしていただきます。
おはようございます。皆さんは、自分のことをいつも心にかけて、何があってもあなたのことを見捨てないよ。ことによれば私の命をあげてもいいよ。それほどの愛を伝えてくれる人を持っていらっしゃるでしょうか。私は持っています。名前をイエス・キリストと言います。今日はこの読んでいただきました長老に読んでいただいたヨハネの10章から、11節から16節までで、中心に神様の御心を一緒に味わいたいと思うんです。今日はですね、国外宣教での礼拝でありペンテコステの礼拝です。で、こういう特別な記念の礼拝で、今も DVD を見ていただいた。それはこういう記念の日だから、こんな風に特別に情報をお伝えしているわけです。で、そこで今日のこの聖書の箇所を選びました。16節のこの囲いに属さない他の羊があります。この他の羊っていうのが海外宣教、世界宣教、国外宣教ということにつながる。つまり、異邦人伝道なんです。イエス様は、そんなことおっしゃってないんじゃないかと思っていらっしゃる方があるかもしれません。それは後の時代の教会が勝手に言ってるんじゃないかと思ってる人があるかもしれません。そうではない。イエス様にルーツがあるんだということを私たちは見ていきたいと思うのです。そこで、それも羊飼いとの関係で見ていきたいと思うんです。十章というのは有名な羊飼いの例えの箇所です。私は良い羊飼いですとイエス様は言われました。また私は羊の門だとおっしゃいました。で、しかも羊の門から入ってこないで塀を乗り越えてくるのは泥棒だとおっしゃったんです。偽の羊飼いで強盗だと言っているんです。それに比べて私は良い羊飼いだよ。良い牧者だとおっしゃってるんですね。で、このテキストの中でイエス様は世界宣教を語っていらっしゃる。で、それを私どもは今日見ていきたいんですが、説教のアウトラインをお手元にお配りしております。いつものように項目と、できるだけ聖書の箇所をプリントして、聖書をすぐ開ける方はいいけど、慣れていない方にとって開きやすいように、ちょっと字数が多いんですが、ここにプリントしてあります。あなたは良い牧者を知っていますか。これが今日の第一番目のお話なんです。知ってる知ってる。先ほど私が言ったように、私はその方を知ってます、私は言えるんですが、皆さんはいかがでしょうか。そういうお方を持っているのと持っていない人では人生大違いですね。三つのことを、たくさんある中からここでは三つのことを取り上げています。良い牧者は羊に仕えます。本物の羊飼いと偽り、偽物の羊飼いとの違いがここにあります。使える羊飼いか、使えない、使えさせる羊飼いかということです。 後の方は羊を利用しているだけです。自分の利益や報酬、あるいは名誉欲のために羊を利用している場合があります。ユダヤの指導者たちが偽りの教師であって盗み手や強盗だということをイエス様は見破っておられました。8節、私の前に来た者は皆盗人で強盗です。羊は彼らの言うことを聞かなかったのです。こういうことをおっしゃったのでイエスは十字架で殺されたんです。私がパリサイ人で立法の教師であったら、ユダヤ教の指導者だったら殺したくなりますね。なんでイエスは殺されたのか。こういうことを私の前に来た指導者は盗人で強盗だ。頭きますね。そう言われたら、なんでイエスは殺されたのか。こういうことをはっきりとおっしゃった、ね、しかし私が来たのは使えられるためではなく、かえって使えるためである。お手元の説教のアウトラインにマタイの福音書20章の28節を引用しました。一緒に読んでみましょうか。はい。人の子が来たのが使えられるためではなく、かえって使えるためである。また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためであるのと同じです。二つ耳慣れない言葉がありますね。人の子、人間の子か、犬の子じゃねえなっていうの、それはわかります。イエス様は人間です。でもこの人の子というのは旧約聖書の中でダニエルの預言の中で預言者ダニエルが語った言葉です。それもその持っている本当の意味は救い主、救世主、メシアという意味ですね。その代名詞なんです。人間が救い主としてこの人間の社会に来る、それを予言してあらかじめ語っている言葉が人の子です。じゃあユダヤ人はみんなこのこと知ってるんです。人の子っていうのはあのダニエルの予言の救い主のこと、あ、神の救い主なんだ。これをね、イエスは自分がそうだとおっしゃってるんです ね。ということはこいつは生かしておけないということになるんです。人間が神を名乗るんです。ユダヤ人にとってはそれはとんでもないことです。冒涜罪ですから。なぜイエスは殺されたか。私は人の子だ、人の子として来たのだと名乗ったからです。使えられるためではなく、かえって使えるためだとおっしゃいました。良い牧者なんです。そして多くの人のための贖いの代価、もう一つの言葉が贖いです。贖いっていうのは買い戻すという意味で、何かものを買うときの買い取りの意味を表す日本の古い言葉なんです。贖い、私たちを罪から買い戻す、そして神の呪いから買い戻す、それを贖いという。で、ですから罪から贖うという言葉をね、難しい言葉でこの字と組み合わせると贖罪という言葉になる。これはね、そうですね、お祓いの意味なんですよ。私たち日本人にとってはお祓いをするっていうのはあれは贖罪なんですよ。罪を払い落としてんじゃなくて、払いより取り分けてもらってるんです。いいですか。私たちにとって贖罪っていうのは耳慣れない言葉のようだけど、実は日本人はそれをお払いしてもらってるんです。汚れを取り除いてもらってるんです。ピラピラしたものでどうやって取り除くんですか。 あれは人型だと言われてますね。日本の文化の中に生贄で人型で罪を取り除くということはないでしょ。聖書にあるんですよ、ルーツは。お雛様で流し雛をするじゃないですか。あれ、あがものって言うんです。あがないのあがものって言うんです。あがないっていうのは何かというと、罪の身代わりで許すための買い戻しなんです。お人形さんを、私の罪、汚れをお人形さんに乗せて、雛人形に託して流すんですよ。これ、旧約聖書の中にありますよ。動物、羊に、アダゼルの羊に行って、そして、遠くへ、追放するんです。私の罪は遠く行っちゃったというんです。そのために、羊の命が、奪われるんです。血が流されるんです。聖書の中に、イエス・キリストは、私は、世の罪を取り除く神の子羊だと、おっしゃって、そんな風に言われました。罪を償うための命の代価、それは贖います。神の子羊としてイエス・キリストが来られた。それが十字架の意味です。自分の命を与えるためと同じです。命を与えて、まだ清い神が自分に背く罪人に命を差し出す。これが使えるということです。これほどの使い方を私たちはしているでしょうか？できないですね。ああ、私は寂しい。私のことを誰も気にかけてくれていない。私なんかいてもいなくても一緒だ。そう言って孤独死する人がたくさんいらっしゃいます。私たちのこと、あなたのこと、利用するのではなく、あるがまま、いろんな欠点がある、弱さがある、失敗がある、取り返しがつかないようなこともあったかもしれない。でもそのまま心から愛して受け入れてくださるお方がいらっしゃる。使えてくださる方がいらっしゃる。利用するのではなく、私を使ってください。これが羊に使える牧者です。二つ目に、良い牧者は羊を養い育てます。羊飼いはこの野原に荒野にいるいろんな荒い獣、危険な動物から猛獣から、羊、無防備な武器を持たない逃げ足の遅い羊を保護します。羊が命を得て、それを豊かに持つために牧草地へ導くというんです。十節を見てください。盗人が来るのは、ただ盗んだり殺したり滅ぼしたりするだけのためです。私が来たのは、羊が命を得、またそれを豊かに持つため、私たちを豊かな人生に導くために羊飼いが来たんだ。それは、あの豊かな牧草地、荒野をさまよいながら、より良い牧草にのところに導くために、羊飼いは羊を導くんです。かつて、このイエス様の時代から千年も前に、一人の羊飼いの少年がいました。その頃、イスラエルの国では王様はダビデ、王国ができて最初の王様はダビデでした。いや、サウルでした。その王様は初めは良かったんですが、だんだん神様に背いて、結局は王様から降ろされるようになります。今の日本の政治家、首相みたいですね。サウル王は自分の代わりに次の王様は誰かと思って、ビクビクします。そして自分の次に出てきそうなダークホースとして上がってきた息子ヨナタンの親友ダビデを、一方では可愛がりながら、一方では追いかけ殺そうとします。何度も何度もダビデは危険な、命を落としかけるような状況になります。しかしついに 彼は王になりました。かつての羊飼いダビデは、神様こそが自分の本当の羊飼いであって、自分にはいろんな危険なことや困難なことがあったけれども、貧しいことは何一つないということを経験して、それを美しい牧歌的な信仰の歌として歌い上げています。それがよく知られている詩編23編です。主は我が牧者、我乏しきことあらし。主は我を緑の牧場に捧え、憩いの右側に伴いたも。これを詩編の23編の1節2節を皆様の説教のアウトラインにそこだけ記しました。主は私の魂を生き返らせ、皆のために私を義の道に導かれます。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから、あなたの無知とあなたの教え、それが私の慰めです。私の敵の前であなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯あふれています。誠に私の命の日の限り、慈しみと恵みとが私を追ってくるでしょう。私はいつまでも主の家に住まいましょう。信じたら、信仰を持ったら、イエス様を信じて救われたら、何の苦労もないですよ、危険もないですよ、いいことばっかりですよと聖書は言いません。むしろいろんな危険があり、苦しみがあり、あるいは困難な状況があり、敵に出会い、命さえ狙われることがある。本当に行き詰まる時がある。でもその中で、その苦しみの真っただ中で共にいてくださり、いつまでも私を捨てないで守ってくださる方があります。それを歌っているんです。素晴らしいですね。あなたは孤独ではありません。このイエスにあって、たとえ貧しいことがあっても乏しくはありません。心豊かに人生を過ごすことができるのです。そういうお方を知っていますか？クリスチャンは知ってますよね。三つ目に、良い牧者は羊のために命を捨てる。中心的なことです。すでにその言葉に出会ってきましたが、そのものズバリの言葉は十章の十一節、私は良い牧者です。良い牧者は羊のために命を捨てます。15節にも、それは父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同様です。また私は羊のために私の命を捨てます。最初に言いました、必要とあれば私のために、あなたのために、身代わりになって死んでもいい。そんな親だったり、そんな夫だったり、妻だったり、そんな友だったり、仲間だったら、どんなに心強いでしょうか。しかし誰一人いなくても、私はあなたのために十字架にかかって死んだ、2000年前にそのことをしてくださった方がおられます。そのことは17節18節にも出てくるんです。それは不可抗的に、もう避けたいけども避けられないで死んでしまったというのではなく、ここには自分から進んで羊の身代わりになって、私は命を自ら与えたんだ、私から奪い取ったものはいない、私は自分からそれを捧げたんで、だからもう一度それを取り返す権威があるんだとおっしゃってる。
十字架にかかって死んで、そんな弱いものを信じているんかと、ある日本の宗教はそんなふうにキリスイエス・キリストのことをおっしゃいます。でもそれは聖書を読んでないから言うんです。イエス様は、私は、から命を取った者はいませんと。自らそれを捧げたんだ。それが、命を捨ててくださった意味です。この私のために、イエス様は進んで十字架にかかって、父を彼らを許してください。何をしているのか知らないんです。もう教会に来ればね、もう教会に来るのは敷居が高いんです。敷居なんてないんですけどね。敷居なんてないのに敷居が高いんです。それは何か、まあ身に覚えがあるんですね。もう教会、自分なんか教会に行く資格はないとかね。どうも、それは、柄じゃないとかね。自分はやっぱ心に後ろめたさがある。これみんなそうですよ。だから、あなたは罪があるなんて言われなくても、初めからそう思いながら、なかなか教会に寄り付けないのに、何かのきっかけで来ちゃったの。ね。でも、イエス様は、そのことをご存知で、その罪を取り除くために、十字架の上で、それを身代わりになって背負うために私は来たんだとおっしゃってるんです。恥ずかしめるためでもない。責めるためではない。よく、てくださったと思っていらっしゃいます。そして自分の命を投げ出してくださったんです。そんなお方を誤解していらっしゃらなかったですか？あなたは良い牧者を知ってますか？今日初めて知りましたか？知っていただきたいんです。二つ目のこと。実は16節にもう来ました。今日の中心の箇所です。良い牧者は、他の羊を探しておられる。というふうにも言えるんですが、今日はこの箇所は中心的な事柄として、他の羊も導く牧者というふうに別項目にしました。今日のテーマはそれぐらいここに注目したいんです。またイエス様はそれぐらい大きいテーマとしてここで語っていらっしゃると思います。ここに、この、今日の聖書をこの箇所にしたという意味が、今日ペンテコステで国外選挙の日だということで申し上げました。実は、この、先ほどから申し上げている言葉の中で、16節の言葉の説明をちょっとしていきましょう。この囲い、他の羊。これはね、この囲いっていうのはユダヤ人教会のことを意味しているんです。弟子たちはユダヤ人ですからね。信じている人たちもユダヤ人です。ユダヤ人教会なんです。イエス様の地上にいらっしゃった時代は。ということは他の羊の群れっていうのはユダヤ人以外の国の人々のことを言うんです。ユダヤ人は自分たちは先民、神の選びの、特別な選びの民だという誇りと自覚がありましたから、また聖書、旧約聖書でそう言われてますから、それ以外のものを異邦人と呼んだんです。だいぶ軽蔑する意味です。異邦人。で、ユダヤ人だけが救われると思っているユダヤ人の人々、クリスチャンたちが、弟子たちが、異邦人が救われるなんて夢にも思っていないんです。キリストが代わりに死なれた羊というのは、イエス様はおっしゃってるんです。このユダヤ人
いや、ユダヤ教会だけではないよ。すべての国の異邦人と呼ばれている全人類ですよ、とおっしゃってるんです。イエス様は、ご自分の羊の群れの大きさを教えていらっしゃいます。この当時のユダヤ人の指導者、律法学者、パリサイ人と呼ばれる人たちは、自分たちが自慢していたユダヤの国よりも、またユダヤ人の弟子たち、クリスチャンたちが信じていたユダヤ人教会よりも、はるかに大きな群れです。ここでね、私たちは言葉に注目したいんです。ここで、他の羊がありますというこの言葉はね、現在形、今ありますという現在形なんです。でもこの時まだなかったんです。ユダヤ人以外の異邦人のクリスチャンはまだいなかったんです。なのに、ありますという現在形を使っているんです。これは何を意味しているんでしょうか。イエス様の言葉は、ご自分がこれから救い出す、導き出す、異邦人のクリスチャンたちがどんどん増え、広がる、それを見ていらっしゃるんですね。まだ囲いに入っていない。けれども他の羊を現在形で見ておられた。イエス様は神の御子ですから、永遠のご計画の中に、世の始まる前からイエス様は宇宙やこの太陽系も地球やすべてのものも父なる神と共に、聖霊なる神と共に作られましたから、三位一体の神ですから、ご自分のものをすでに知っておられました。私たちの教会にとって大変大事にしている言葉がありますね。ギリシャ半島の一番下にあるコリントという大きなローマの植民都市に教会ができました。そこに行った使徒パウロはこう言いましたね。この町には私の民が大勢いるという神様の言葉、イエス様の言葉。この町には私の民がたくさんいる。まだクリスチャンいないんです。なのに、たくさんいると言ったんです。最大時来た時、20人くらいの礼拝を守っているクリスチャン。こともあるに、千人教会を言う青年たち。それは無理だと思いました。この言葉で見て、どこが無理なんだ、この町には私のためにはたくさんいるよって。パウロがコリントの町で聞いた言葉を、私は最大時で聞いたんです。心で聞いた。この町には私の民がたくさんいる。人の目に見えようが見えまいが、私はもう選んでいる。有名な教会の大指導者アウグスティヌスの言葉です。彼らはまだ集められてはおらず、異邦人の中にいた。しかし救いに定められていた。彼らを選ばれたお方は彼らを知っておられた。ご自分の血を流してあがなわれたお方は彼らを知っておられた。主はまだご自分を仰ぎ見ていない者たちを見ておられた。主はまだご自分を信じていない者たちを知っておられた。本当にそうだと思います。見てください、この14節、十章の十四節、一緒に読んでみましょうか。はい。私は良い牧者です。私は私のものを知っています。また私のものは私を知っています。知られていたので、私たちは知ったんです。信じることができたんです。知るというのは信じるというのは本当に知るんです。こんな風に私のものは知っています。イエス様は世の世界の作られる前から私たちを選び、 母の体内に生まれる前から、宿る前から知っていてくださった。だからいろんな機会を通して、いろんな友達を通して、あるいは親や周りの人を通して、私たちが教会につながるきっかけを与えてくださった。そして今日すべての人がここにいらっしゃる。神の選びの技はもう始まっている。
それがここに言われていることです。あなた方が私を選んだのではない、私があなた方を選んだのだとおっしゃいました。私はそれをも導かなければなりませんと、この16節で語っていらっしゃいます。ご自分の羊の群れにユダヤ人の羊以外の信者を招き、導き、加えることが必要だと言い切っておられるんです。それが私の来た使命だ。これはね、ユダヤ人は受け入れられなかったですね。自分たちだけは神に選ばれ愛されていると思っていた。人たちでさえこのことを思い出すことはなかなかできなかったんです。そんなこと言ってたかなって気にも留めてなかったようです。だから彼らは最初ユダヤ人だけ伝道しました。エルサレムで。もう一つの言葉がここに、彼らは私の声に聞き従いますと、彼らというのは他の羊ですね。これは予言でもあり約束でもありますね、励ましでもあり、その通りになるよという予言でもあり、そしてそれは励ましにもなります。だからそんな異邦人に伝えても信じるはずがないでしょうと、十字架にかかり死んで蘇った方を神だと信じる人がどこに起こりますかって。それが今や全世界に歴史の中で数え切れなくいるんでしょ。これはイエス様がここで私の声に聞いて従うよというおっしゃった通りになったんです。弟子たちは同じユダヤ人仲間にしか伝道しなかったんです。特に人たちは。ところがエルサレムで迫害が起こりました。散らされました。散らされていった先々の町々村々で、異邦人のいるところで、人ではなく一般のクリスチャンたちが、信者たちが異邦人に福音を伝えたんです。あの安定を受けて、そこでユダヤ人以外の人々の中でクリスチャンと呼ばれる人々が起こったので、これ本物かどうかというので人たちが送られて確認したんです。あ、間違いありませんとペテロは言ったんです。こういうことで、その時イエス様がこの時おっしゃったことが、ああそういえばおっしゃってたと思ったんじゃないでしょうか。そして信者たちを通して、あなた方に耳を傾ける者は私に耳を傾ける者ですと言われた、ルカの福音書の十章の時におっしゃってたことが実現していくんです。今私たちはクリスチャンになりました。他の羊と呼ばれるものになったんです。今まだクリスチャンでない方も大切に思われ選ばれ、そして他の羊の中に加わってほしいとイエス様は願っておられます。そしてここにいろんな方を通してご招待されていらっしゃるんです。もう一つの言葉に注目しましょう。説教のアウトラインにありますように、それは一つの群れ、一
一人の牧者となるのですという16節の後半です。良い羊飼いは一つの群れを作ります。それも世界にただ一つの群れを作る牧者なんです。羊飼いも一人、羊の群れも一つ、それがこの16節の言葉の持っている意味です。一つの群れしか存在しないんです。ご自分の羊飼いがご自身の血を持って買い取られた教会は一つの群れなんです。これを普遍的な行動の教会と言います。構成員がたくさんの違うように見える教会、いろんなグループがあります。それぞれの囲いの中に入っているけれども、もっと大きな、ただ一つの強い一つの共同体、一つの群れからできている教会です。そのことをイエス様はここでおっしゃってるんです。それはパウロが後で勝手に言ってることでしょうとおっしゃいますか？そういうふうに言う神学者もいます。違いますね。ここで私は4つの項目を挙げました。大祭司の予言です。この後の11章の後半、47節をもしよろしければお開きください。11章の51節を抜き書きにしましたが、実はイエス・キリストをユダヤ人の指導者たちは議会に招集して調べたんです。あわよくば十字架につけて殺してしまおうというふうに思い協議をするんです。そんなイエスを陥れようとする議会の中で49節。しかし彼らのうちの一人でその年の大祭司であったカヤパがユダヤ人のその年の第一人者です。あなた方は全然何も分かっていないと仲間に言ったんです。一人の人が民の代わりに死んで国民全体が滅びない方があなた方にとって得策だということを考えに入れていない。つまりイエスを殺した方がいいんだと言ってるんです。問題は、彼はこれは自分の都合のいいように言ったんですけど、51節。ところでこのことは彼が自分から言ったのではなくて、その年の大祭司であったので、イエスが国民のために死のうとしておられること、またただ国民のためだけでなく、知らされている神の子たちを一つに集めるためにも死のうとしておられることを予言したのである。カヤパはイエスを殺すことを勝手に思ってるんですよ。自分の都合、自分たちの利益のために。でも、それはなんと大祭司として神様に用いられて予言するように用いられていたと言ってるんです。すごいですね。神様はイエスを殺す反対派の指導者をも用いて予言されたんです。しかも52節に神の子たちを一つに集めるためにとあります。いかがでしょうか？もう一つのことは、この後、ヨハネの福音書17章で、もう開きませんが、イエス様の地上の最後の祈り、至聖所の祈り、つまり聖なる神と一対一の祈りが記録されている、その中で20節、21節、一緒に味わいながら読んでみましょうか。主イエスの祈り、はい。私はただこの人々のためだけでなく、彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いします。それは、父よ、あなたが私におられ、あなたにいるように、彼らが皆一つとなるためです。
また彼らも私たちにおるようになるためです。そのことによってあなたが私を使わされたことが、ことを世が信じるためなのです。一つになるために、こんなふうにイエス様の祈りはユダヤ人も異邦人もすべて信じるように。使徒パウロの教えはやがてエペソの教会に書き送られました。もしよろしければ2章お開きになっていただければ嬉しいです。第3版ですと375ページです。エペソ書の2章11節にね、ここに2つの教会があると言っています。一つは異邦人の教会、一つはイスラエルの国ユダヤ人の教会です。11節ですから思い出してください。あなた方は以前は肉において異邦人でした。エペソの町の人々です。すなわち肉において人間的には人の手によるいわゆる割礼を持つ人々からはっていうのはユダヤ人からは無割礼の人々と呼ばれるもの軽蔑されていたんです。その頃のあなた方はキリストから離れイスラエルの国から除外され、約束の契約については他国人であり、この世にあって望みもなく神もない人でした。ボロクソですね。二つのユダヤ人教会と異邦人の関係なかった人々。13節。しかし以前は遠く離れていたあなた方も、今ではキリストイエスの中にあることによる。つまりイエスキリストを信じて、キリストの血によって近いものとされたのです。キリストこそ私たちの平和であり、二つのものを一つにし、隔ての壁を打ち壊し、ご自分の肉において、つまり肉体を傷つけて、敵意を廃棄された方です。こうして二つのものをご自身において新しい一人の人に作り上げて、平和を実現する。この新しい一人の人っていうのが、キリストの体である教会です。一つの群れなんです。だから次の16節、また両者を一つの体として十字架によって神と和解させるためなのです。敵は十字架によって葬りされました。私の後ろの十字架を見てください。なんで教会が十字架を掲げるのか。神がこのお方の上に裁きをなさり、イエス様の一人に裁きをなさり、そしてそれによって全ての敵意はもうここで帳消しになったとおっしゃったんです。18節。私たちはこのキリストによって両者ともに一つの御霊において父の身元に近づくことができる。こういうわけであなた方もや他国人でもキリシャでもなく、今は聖徒たちと同じ国民であり神の家族なんです。アブラハムもモーセもエリアもダビデもみんな同じ。私たちは神の家族と呼ばれる。異邦人教会も他の羊なんだけど一つの群れの中に入ったと言ってるんです。三章の六節、今日プリントしました。エペソ3、それは奥義だと言うんです。その奥義とは福音により、つまり十字架のイエスの身代わりの死を信じるだけで救われる、この良き訪れによりキリストイエスにあって異邦人もまた共同の相続者、ユダヤ人と共同の相続者となり、共に一つの体に連なり、共に約束に預かるものとなるということです。これが他の群れも、父の群れを導き、一つの群れ、一つの牧者とするということだったんです。エペソ書を開いていますから、4章4節。4章4節。
体は一つ、御霊は一つです。あなた方が召されたとき、召しのもたらした望みが一つでやったのと同じです。主は一つ、信仰は一つ、バプテスマは一つ。いいですか？四節の体は一つというのは、キリストの体なる教会は一つなんです。教会はいろんな組織の違い、礼拝の持ち方、スタイルが違います。国によって、言葉によって、カトリックがあり、プロテスタントがあり、プロテスタントにいろんな諸教派があり、そしてまあロシア正教があり、ギリシャ正教があって、ロシア正教になり、イギリスの正教会アングリカンチャーチがあり、あるいはエジプトのコプト教会があり、いろんな国の教会があって、単立教会が数えきれなくあって、バラバラじゃないか。そうではないんです。イエス様から見れば、一人の救い主、一人の牧者から見れば、一つの群れ、一つの教会です。これは、やがて主の御前に立つとき、一つに集められ、完成します。それを使徒信条は、聖なる行動の教会と告白しているんです。この宗派の一番下にある使徒信条の下から2行目、我は聖なる構造の教会を信ずるというのは、ただ一つの教会で、希望の声でこれをちょっとラジオで解説したんですね。これは構造の教会というのはですね、本家争いなんかではなく、この行動のという言葉は、もともと新約聖書のギリシャ語ではカソリコスという言葉です。これを使徒信条のラテン語ではカトリカと言うんです。これをカトリック教会と私たちは受け継いでいるんです。その意味はね、一般的なとか全体的なという意味なんですよ。ギリシャ語もラテン語も。だから、一つの全体的な教会という意味なんですよ。一つ一つ違うように見えるけど、普遍的な教会の一つの枝として分かれているだけで、やがては一つになる。一つになるということはね、一つはね、時間的に私たちの今の一応にある教会は過去の全ての教会とつながっている。もう一つは今もいっぱいに世界中に広がっている教派を超えた教会は空間的につながっている。歴史と空間を超えてイエス様の目にご自分の群れは一つなんです。これを私たちは信じています。でも、いいでしょうか。じゃあ、どうせ一つの教会になるんだったら、どっかに一つに入らなくてもいいじゃないかということではない。一つ一つの教会に、それぞれ違いがある教会に所属して、そこを大事にしていくから、全体を大事にしてるんです。どの教会にも、地域の教会にも何一つ協力、貢献しないで、使えないで、全体の益だけ受けるっていうのは、ちょっと恥ずかしくないですか？私だったら嫌ですね。だから、一つ一つの群れに所属する。ね。この囲いを、自分たちの囲いに入れない人は全部ダメだというふうに狭い、あまりにも狭くするのはいけないし、何でもいいよというのもいけないんですね。それでイエス様の言葉、ヨハネの10章に戻って、9節。私は門です。誰でも私を 通って入るなら救われます。イエス様を救い主と信じ告白し罪を悔い改め洗礼を教会から受けるんです。それなしで羊の群れっていうのは違いますよとおっしゃってるんです。イエス・キリストを救い主と信じているなら、そして教会に所属しバプテスマを受けるなら、このただ一つの群れにあなたは入っています。イエス様は私を通って入るなとおっしゃっています。そしてイエス様はすべての人を迎え入れたいんです。誰一人排除なさりたくないんです。今日もう終わりたいと思います。今日の中で地の果てにまで他の羊ということはね、世界中にこの他の羊が散らばっています。ペンテコステの日まで弟子たちはビジョンが小さく、パレスチナに以来の狭い地域に自分たちの王国ができればいいと思っていたんです。だからエルサレム、でも聖霊が下る、聖霊が下るとあなた方は力を受け、ユダヤとサマリア、地の果てまで他の羊を養うために使わされる。ここでフィリポはサマリアに行きました。人ではありませんでした。ユダヤ人と敵対関係にあったサマリアにクリスチャンが生まれました。ペテロはユダヤ人だけに思っていたのに、コルネリオというローマの会長に伝えました。そしてパウロはローマの東半分に伝え、やがてスペインまで、イスパニアまで自分は行きたいという計画を抱いていました。トマスはインドにまで伝えて、トマス聖トマス教会ができました。そして仏教にも影響を与えたでしょうが、景教として中国に広まり、やがて日本にも伝わり、最初言ったでしょう、日本のお祓いはあがまいだということも古代キリスト教が伝わっていたと思われます。十分証拠があります。韓国の祝詞教会はこの地の果てまで伝えていったたくさんの殉教者を生み出して、死をも恐れず天の下のすべての作られたものにこの福音を述べ伝えた人たちを働き受け継いで、自分たちの教会や使徒の働きを28章から29章、30章へと受け継いでいきます。御塗り教会はそのために建てられました。2010年までに2000人の宣教師を送り出しますと言ったんですが、今は千数百人で2012年までにと言ってますね。すごいです。イエス様は他の羊も導かなければなりません。このご決意、このご情熱、その重荷、痛み、私たちはどこまで共有しているでしょうか。先ほど DVD で見ました、あの人たちは特別でしょうか、特別でしょうか、私を使わせてください。若い人は祈ってほしいんです。何のために外国語を学ぶのか、何のためにビジネスをいろんな分野を勉強するのか。海外に行くのは宣教師の心でいろんな分野に使わされるためです。我が子を使わせてくださいと祈るお父さんお母さんでありたい。日本に留まっていて祈り献金することができます。私に何ができるのでしょうかと祈りたい。何をすべきでしょうかとささやかれていると思います。
お祈りしましょう。神様、他の羊も導かなければなりません。その羊の中に私の顔を思い浮かべ、私の名を入れていてくださったこと感謝します。どうかこの国のすべての人、他の国のすべての方々にこのイエス様の良き訪れを、良き羊飼いであるイエス様をお伝えできますよ。このお方を知らないことがどんな不幸で悲惨なことであることかをお伝えできますように、そのために私どもの富も財もどうぞ才能も健康もあらゆるものをお持ちください。この最大寺の教会を、日本同盟キリスト教団を、すべての教派を超えたキリストの御体をお持ちください。主の御名によってお祈りします。アーメン。